青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。私青柳ゆきが様々なスペシャリストと一緒に皆様からいただいたご質問に答えていくライフスタイルセラピー。今回のゲストはプライマリープロフェッショナルセラピストのお子さんをお招きしました。お子さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お子さんはあの、ね、2回目のご出演となるんですけれどもちょうど1年くらい前にお子さんの初めての本のね、はい、私の解放ガイドというのを出させていただいて、で本当に大反響 でそのお子さんっていうのも多分リスナーの方もねご存知だと思うんですけれども、はい、ちょっと簡単にご説明させていただきますと、はい、セラピストとしてその人の内面の深層にある心を紐解き問題解決のヒントにつなげていくセッションを行っていらっしゃいます。そしてなんと6月28日に、はいはい、製品生活日本橋店にて初めての大きなねイベントを今回記念して再びお越しいただきました。お子さんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
そのイベントのねお話また今回のライフスタイルセラピーでもいろいろお聞きしようと思うんですけれども、はい、一応日付もう一回6月28日、はい、金曜日なので、ねはい、夜の7時からで、はい、でコレド室町テラスっていうところの製品生活日本橋店っていうところにこう書店の中にまだねお子さん行かれたことないと思うんですけどあのちょっとイベント会場がありましてでそこであのお子さんにね登壇していただいて多分最初にねちょっと呼吸法とかねそういうのしたりとかちょっとお悩みを募集してそこでお話ししたり生身のねお子さんにお会いできるって
はい、はい
あんまりないことですもんね。
確かにあまりない機会かなと思います
ですよね、はい、なので皆さんぜひねあのチェックしてみていただきたいんですけども、はいまあ、今回そのイベントの告知もありますしあのもうお子さんのこの本が本当に反響があってまだまだそのお子さんに自分のお悩みを聞いてもらいたいって方もいますしそのお悩みを答えるお子さんの回答でなんかこう気づきがあるっていうお話もあったので、うん、こうウェブサイトの弊社のブックアウトっていうのでも新連載がね、うん
はい、本当にありがとうございます。
どんどん決まってる記念で今日お越しいただいたんですけれども、
はいはい
まあね、お子さんまだあのご存じない方にとっては、はい、もうお子さんって本当にその人の本質を見る、うんそしてその人の問題があったらそこを紐解いて解決していくっていうお話をしていただいたと思うんですけれども、うんはい、もうお子さんってどんな人みたいな感じで今日はちょっとフリートークしたいと思うんですけども、
はいはい、
今こうお子さんってセッションされてますよね、
はいはい、
でちょっとお聞きしたいのは、
はい、
こうお子さんって今どんな生活されてるのかなっていうちょっとこう見えないベールに、
はい、
こう隠されてる感じがあると思うんですけど、
はい、
そもそもお子さんってこう SNS 見たりとか、
はい、
こうデジタルのこうスマホでいろいろしたりとかしたりするんですか、うん、突然ですけど
そうですねいわゆるあの SNS っていうものとはきっと一般的なあのお付き合い以上に距離感をあの保っているっていう感じなんだと思うんですね。
なんかお子さんの本の中に、うん、なんかお子さんは携帯電話の中にこういっぱい1年あまり連絡取らない方がいたら、うん、それはこう消去していくっていうお話もあったじゃないですか、は
い、あったかもしれないですね。
それは続けてらっしゃるんですか、
はい、それはですねそうですねそんな感じなんだと思うんですね。はい、
それはやっぱりこうその時お話聞いた時は少しこう重く感じたりとか、うんうん、やっぱり必要な縁じゃないような感じに感じるっていうふうにおっしゃってたと思うんですけど、
うんうんうんうん、
それも未だに続けられてるのかなって実は気になってたんですけど
そうですねあの今 SNS のところからそのスマホであったりとかの何だろう必要のない関係性みたいなところだと思うんですけれどもいわゆるこうものの今は もうこのものを使わなくなってきたなみたいな、そういうくくりの一つみたいなイメージで、すごくそのものが大切で必要であったっていうものがそばに置いてあったけれども、もう大切なんだけれども今はそれをこう必要としなくても自分が荒れる状態であるっていう、なんかそういうものだとか分かりやすいかなと思うんですけれども、そういう感覚があらゆるものに対してあるというか、
だからもうあれもこれもっていうふうに、あの机があったら置いたりしてないっていうことなんですね。
そういうことですね。
確かにお子さんの、あのセッションの場所って本当に気がよくって、お子さんが大切にされてるものが本当にセンスよく置かれてて居心地がいいと私は知っているんですけれども、それを体現されてるってことですよね。
そういう感じです。
なだれは起きないんですね、書類の。
なだれはあまり確かに起きない感じになっていて、本当にあのゆきさんおっしゃってくださった感じでして、そのセッションルームにあるものはずっと大切にしてきたものが残っているとも言えますし、今自分が大切にしているものがそこに今存在しているっていう感覚なんですね。なので机の上はできる限りあまり物を置かずに、今自分が何かをこうしようって思うのに必要なものをその時々にその机の上に出して、で片付けるみたいな形が最も、整理された関わり方みたいなイメージがあるように、例えば SNS に埋没してしまうと、その SNS で机がどんどん情報が、何を自分はしたかったんだろうかっていうことになってしまいがちというか、
それは見るだけでもそうなんですかね。今ってこう、みんなこうスクロールみたいな感じで、俗の世界ではこうあの SNS をこうバーッと見て、なんとなく、自分が気に入ってたものを見ているけれども、それでも量はやっぱりこう多くなってしまったり、普通のニュースでもやっぱり、見なくてもいいものも多分見ている時間があると、それはやっぱり大事なものが分かんなくなってしまうみたいな体になってしまうっていう感じの感覚なんでしょうか、お子さん的には。
私の感覚としては、あの日本の文化の中にある余白みたいな文化ってあるじゃないですか。私は例えば書道をやっていたんですけれども、紙いっぱいに何かを書くっていうことがこう書の中でいいというものではなく、そのむしろ余白をどうするかっていうことに美学があるというか、そういうイメージがあって、何かをやるにしても何かでいっぱいになってしまうと、やっぱり分からなくなったり見えなくなったり、自分が何を今情報として欲していたのかっていうことが見えなくなってしまうくらい、スクロールの世界観に埋没してしまうとそうなってしまいがちみたいな。
そっか、それを習慣化しちゃってることで、結局文字とか見てることで頭の中とかがもう本当はいっぱいになってしまってるようなイメージですよね。
ている可能性があって、自分が何を今感じている、どういう情報を欲しているっていうことに基づく、その情報を得るっていう行為ではなくて、あ、そうなんだ、これが今のトレンドで、そうなんだってなっていっているうちに、自分がどうしたいのか、自分自身のあり方みたいなことが、ちょっとその手綱を向こう側に引かれていってしまって、自分が自分の手綱をちょっとこう、渡してしまうような、それぐらいその情報の世界はあらゆる情報が飛び交っているので、そういうものに対して多分敏感な方というか、余白を常に 容量の中に余白が常にあって、自分がどうしたいかっていうところに着地しておきたいっていう、そういう感覚がある。
余白っていうのは、うん、頭の中の余白もそうですし、うんうん、物理的な時間の余白もそうですか？
うん、あ、そうだと思います。
あのぎゅうぎゅうにスケジュールを例えば詰め込んだり、
はいはい、
これやれば、まあ、無理したらいけるけど、うん、とかいうことはあんまりなさらないような感じですか？
う
ん
はい、今は本当にそのような感じでいる感じですね。
だからやっぱりそのスマホを見て目的で見てるみたいな感じなんでしょうか、うんうん、お子さんは。
そういう方が、うん、近いです ね,
ね。あとさっきもちょっとお話あの打ち合わせの時にしてましたけれども、この電子音とかがすごく強いとおっしゃってましたけど、
はい、そうなんですよね。あのいわゆる自然音っていう、
はい、
外に出て小鳥がチュンチュンってさえずっているとか、風の音がするとか、なんか葉っぱの擦れる音みたいなものよりも、ラインとかのピンポンみたいな音は、うん、それをかき消してしまうぐらいとても強いですね、電子音、デジタルなもの。同じように自分自身の内なる感覚とかっていうのはすごく繊細なもので、
はい、
外側にあるあらゆるこう例えば SNS 上の情報、特に人を引きつけるための文言であったりとか、うん、ビジュアルっていうのが上手に丁寧にそのように作られていらっしゃいますので。
そうですよね。そのためにあるっていうことですもんね。
うんうんうん、なので自分自身の内なるものっていうものを大切にしたいっていう感覚と、あの仕事上そういうすごく繊細な本心であったりとかっていうのに触れるっていうセラピストとしては距離を保っておくっていうのはライフスタイルにおける一つのこうヒントというかことですね。
かっこさんは、はい、あの本当にそのセッションとしてお仕事としてその人の本当の自分を知るための手助け、うん、だからお子さん自身がいろんなものにあふれていたりとか、
う
ん、敏感に ならないと、繊細でいないともう引き出せないっておっしゃって、う
んうんはい、
今教えていただきましたけど、じゃあ自分がセラピストではないけれども、はい、最近本当にやりたいことがわからないとか、うんうんうん、なんか自分がよくわからないとか、うんうん、まあ、そういうお話もいろいろ聞くんですけれども、うん、それってやっぱり、
うん、
本当にそういうデジタルデトックスというか、全く触れないくすることはできないけれども、うん、その付き合い方みたいなことってすごいやっぱり大事ですね、
うんうんうん、大事だと思います。
今このお子さんのお話聞いてるだけで、なんかこう葉っぱのこう揺らめきとか、
うんうん
うん、なんかこう風のヒューって感じとか、
うん、
あ、そういうのだけを確かに自分の中で感じていれば、
うん、
何かこう見えてくるものがあるような気がします。
本当にそう、本当におっしゃる通りです。
確かにピンとか、うん、そういうのだけあってちょっとすごい驚きますもんね、このデジタルの、うん、まあ、一番はあの災害のね、うん、あのあれがアラートがもう、
はい、うん、
寿命が縮まるみたいなのが一番デフォルトでありますけど、
うん、
それぐらい毎日いろんなものを受けているっていうことですもんね、うん、
その通りなんですよね。
付き合い方っていうことですかね。
そう、付き合い方、どれぐらいの付き合い方、関わり方、距離感みたいなものが自分にとって今適切というか心地よさを犯さない範囲なのかみたいなところは少しこう考えてみられると、それだけでも自分自身がどうありたいかっていうところに気づく一つのことになるかなと思います。
それでもまあやろうと思えばね、例えば月金はお仕事で必要とか、うん、だけど土日はやっぱりなるべく本当に見ないとか音も消すとか、
うんうんうん、
そういうことでできますもんね、
うんうんうん、
で もお子さんはそれを日常にやられてるっていうことなんですよね。
日常に自然音があるとすごいやっぱり癒されるというか、自分の感覚があるっていう感覚とともにいられるような、
自分の感覚があるってことが分かる感覚、
うん、あ、そうですね、
を常に持たれてるっていうことですよね。でも今すごい試してみたくなります。
あ、嬉しいです。
それするとどれだけ自分のことが少しこう分かって余白ができるかなっていうことですもんね。
本当にその通りです。
余白、確かにここに来た著者の方もね言ってたりするんですけど、やっぱ余白ってすごくこう自分自身のこう時間もそうですけど、考え方を持って大事にしてらっしゃるっていうお話とかもよく聞くんで、なんか余白っていう言葉もすごく大事にするっていうキーワードでいいですね。
いいですね。
お子さん、ありがとうございました。今回は前半と後半に分けてお届けさせていただきます。引き続き後半のトークもお楽しみください。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。